月より、お前はバカか。
何故右京にそのように言われなければならないのかと、理解しかねる。
あれでは教えてやらねば気づかぬだろう。私からしてみればあれは資料としては何の価値もない。おとぎ話としてなら、大した創作にはなるが。
気づかぬならそれでも構わない。元より公に存在していなかったんだ。知らぬが幸いよ。知ったからといってどうにもならん。
お前はそれでいいのか。
構わん。行き場がなくなった時は、とどろきがかくまってくれるんだろう。
山で迷って飢えて死ね。
死ねるのなら。しかし身の繰り方を考えるのは、九郎が読み解くのを待ってからでもいいな。
名前あった
ー。どこだ。
少し前の方にあった。この名前は平安中期から末期のはず。おう、この時にはもう私がいるじゃないか。記録はないけど。
いいから読め。
かがりのおかしな行動が目につく。こっそり後をつけてみると、前に見たもののけの姿があった。私と同じ顔の男だ。
かがりってのは世話役だったのかな。
カムイ様が以前私の名前をお聞きになった時に、因縁かとおっしゃったのはこういうことでしょうか。もしかして、カムイ様は。
あの男は、一生事実を知る人間以外、誰にも会うことなく死んでいくのだと思うと、哀れだ。
左京、その後。
帝はしきりに、私よりあの男の方が器用で学があるとおっしゃる。同じ顔をしているのだから、入れ替わって気づく人間も嫌しないだろうなどとお笑いになる。
悪い冗談だ。しかしもしこれが他の金立ちに知られればどうなるか。今や私の地位は、あの男に脅かされようとしている。やはり生まれた時に殺しておくべきだったのではないか。
それ中身だんだん嫌な方向に流れてきたな。まだ続きがあるのか。
妙な魚が手に入ったという。醜い人面魚だが、食えば永遠の命が手に入るという話だ。皆は気味悪がって手をつけようとしなかったが、使わぬ手はないと思った。何も知らぬあの男に食わせてみた。
それ、八尾くぎと同じ人魚の肉じゃないか。
そうかもしれない。
ヤシロ、カムイの部屋にあった本。
ああ、そうだな。
何？
カムイの部屋に、八尾くぎとかそういう民話に関する本があった。今だから言うけど、俺から見ればカムイは十分妖怪足り得る。確実に人間より妖怪に近い。
それだけで関係あると見るのは難しいけど。妖怪ね。妖怪を食べて妖怪になることってあるのかな。
動物から妖怪になる例は数えきれないくらいある。人間だけが特別じゃない。俺は実際の例を見たことはないけど。
どうした？クロウ。
妖怪なら妖怪でいいんだ。ヤシロやイオリと同じように、今までと大して変わらない。でも、殺されたって言葉は気になる。僕は先生を疑いたくない。だって、それを見ていく限りでは。
殺されたのは、もしかするとカムイ様。
そういう風に考えると、殺されたって単語は、ぴったり当てはまる。
では、続きを見るのをやめるか。
いや、続けてくれ。知らないまま問い詰めることはできないよ。
ある日私に取り付いたもののけを退治するのだと言って、金立ちが私の元を訪れた。去る苦行は私とあの男が双子であることを利用し、帝に対する謀反を企んでいるという。
結局、こいつも被害者かよ。あの男を知るのはごく一部の人間だけだ。私も利用されてしまった以上、帝に申し上げることはできない、だと。
夜、こっそりとかがりに告げると、かがりはあの男を連れて逃げると言った。
嫌になってきた。
死ぬぞと忠告したなら、いずれ殺されることに変わりはないと笑う。あの男が私をかばう道理などない。理解ができない。
しかも、得体の知れないものを食わせたんだろう。
男はかがりと共に姿を消したが、間もなく追っ手が向かったと聞いた。証拠隠滅を図ったのか、摂関の座を狙う苦行の手だと後から知った。
結局陰謀が発覚して、関係者は失脚。私が京を追われるまでに帝は狂い、上位遊ばされた。宮中ではこれに関わった大臣の突然死、内親王の病死に加え、落雷や干ばつ、洪水が続き、私が、あの男がたたったのだと、祈祷ばかりが行われている。
その、書いた男の名前は書いてないのか？
肝心のところは墨が滲んで潰れてるな。かろうじて読める名前があるけれど、これを書いた本人の名前だとしたら、その系図にある九郎の先祖だな。私の知る雪高くんだ。
そう見た方がいいかもな。それで、殺された方は？
載っていない。そんなものを残すくらいだから、あえて書かなかったんだろう。
だけど、人魚らしき魚の肉を食ったんだろう。父さんの式と合わせて考えても、さすがに僕でも察しがつく。つまるところ、先生のことですよね。
確信を得たか。
なんで、黙ってたんですか？
知らない方が良いことは、知らずにいた方が幸いよ。今さら話したところで変わるものもない。変わるのはお前の認識だけだ。
先生を殺したのは、僕の先祖だったわけですね。
殺されてはおらぬと言ったじゃないか。俺はもはや人と呼べる人ではないが、勇気ではない。
父さんの手記を見る限り、先生は知っていてここに来たわけじゃない。けれど、父さんが死んでから、いくらでも調べることはできた。僕は、何も知らずに先生を頼っていたけど。
バカなことを考えるな。
僕は、どうしたらいいんだ。知ってしまったら、平気な顔はしていられない。先生に聞かなければいけなくなる。
何故恨まないのかと。とうに聞かれ飽きた。
でも！
では追い出すか。
あ、追い出せるわけがないじゃないですか。先生は何であっても、僕が世話になった先生には変わりないのに。父さんの手記の通り、先生はただ父さんとの約束のために僕に構っているに過ぎないし、僕がある程度年もいって先生の興味が尽きればいずれ出ていくはずだった。
それがいつまでとは俺は決めていなかった。銀次も特にいつとは言わなかった。お前の罪悪感を煽る気もさらさらない。
だけど、何よりこれが本当なら、先生は僕を恨む理由がある。
何故千年も前の恨みで、ほぼ血も入れ替わったような末のお前にたたらねばならん。しかも俺はこうして生きている。死んでなどいない。ますます意味はない。
生きてるからこそ、憎まれててもおかしくない気がするんです。逆に言えば、死に損なった恨みがあったって。おかしくない。もしくは殺されそうになったことに対する恨みが。
ないと言っている。俺はどうやらそのように面倒を考える性分ではなかった。向いていないんだ。そういったものを望むな。
本当のところどうだったのかを聞こうとしたところで、先生が正直に話してくれそうにないのは、先生の性格を考えればわかります。追い出すとか、恨まずでいいとか。ずうずうしく僕が決めることはできません。
俺に決めろというのか。もう一度言おう。お前にはもはや関係のない昔の話だ。
なんかさっきも同じような感じがあったけど、俺ここにいていいのかな。
八代は黙っていればいい。
じゃあなぜ誰も責めなかったんですか。その記述を残した人も父さんも僕も。その兄弟を殺して入れ替わったって、僕からしてみれば先生が生きるには十分正当な理由だ。先生を殺そうとした兄弟をかばって、自分は殺されかかったって言うのに。
そう望まれていたのだから仕方がない。朝廷にとっても、雪高にとっても、穏便に済ませるためには犠牲が必要だった。
先生は自分のために生きてない。
都の霊があるだろう、大して変わらん。そう刷り込まれて育ってしまったせいで、幸か不幸か疑問も抱かないようになってしまった。そんな俺が役に立てるならそれでも構わなかったんだ、当時はな。
なんでそんな人事みたいに喋るんですか。
何故自分のことのように怒る。己を立たるかもしれない存在を恐れるか、保身を理由にするのは構わないぞ。生きるには必要だ。
違う、そうじゃない、そうじゃない。なぜ先生は仕方ないで済ませたり、自分が思うように振る舞ってこなかったんだ。今だってそうじゃないか。
あまりに昔のことだ。他人事としか思えないんだ。俺はもともと存在していなかったのだから、密かに消えたところで誰も何も知らぬまま終わる。騒ぐのは宮中だけだ。
じゃあ、手引きした女房のかがりはどうなるんです。僕の先祖じゃなく先生のために動いた彼女はその後どうなったんですか。
かがり、かがりか。そうだ、しばらくぶりに見舞ってやらねばならないな。
月より、とどろきに部屋を用意してやる。あとはお前が決めることだ。頭を冷やしてから来ればいい。
先生、先生の本当の名前は月よりって言うんですか。
誰がつけたとも知れぬなよ。好きに呼べばいい。
覚えておきます。
カムイ様、どこへ向かわれるのですか。
ここ数日、本気で調べ事をしていたせいで疲労がたたった。先に眠る。
本当にお眠りになりますか。
そんな心配はするな。
そう、ごゆっくりお休みください。
お、まだ続きがあるぞ、この日誌。
左京、いい加減面倒だ。その小僧に読み方を教えてやれ。
かがり、部屋に戻るだけでそんなに心配しなくても。
ええ、私の気のせいだと思います。カムイ様はお約束はお守りいただける方だと存じておりますので。
なんだかますますからくりらしくなくなってきたな。どうやらかがりの嫌な予感は当たったようで、翌朝になってみると、その後の先生の姿を見た人はいなかった。